今日は環境課の田中文子さんにお話を伺います。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて、今日はゴミの捨て方についていろいろ田中さんに教えていただこうと思います。
はい。
まずはですね、この季節になりますと農作業を始める方、またそれに伴って出てくるゴミなどがありますけれども、この農作業に伴って出てくるゴミの種類も様々ですよね。
そうですね。お庭の仕事をしていると、あの苗のポットとかプランターとかいろんなものの捨て方に迷うお声をよくお電話などでいただきます。
特にその材質もそれぞれ違いますよね。
そうですよね。あのプラだったり、汚れてるプラはこれ燃やすの？プラなの？とかいろいろあると思います。
今お話にあったあの苗が入っていたポットなどは多分プラスチックだなってこと分かりますけれども、これはどうやって廃棄したらいいんですか？
はい、ポットやプランターなどは、手で土を払っていただければ、あの水で洗うまでしなくてもプラ資源ごみに出していただけます。
そうするとまたプラスチックとして再生されるわけですよね。
そうですね。
地球に優しいということで、ぜひ皆さんにはちょっとひと手間ですけれども洗って資源プラスチックの日に出してくださいっていうことですね。
はい。もう洗うのがあの大変な時とか、もう黒ずんでて劣化しているとかの場合は燃やすごみに出していただいて大丈夫です。
そうしますとブルーシートなんかもそういう扱いと同じでいいんですか？
ブルーシートはあのビニールに見えるんですけど、はい、細かくこう繊維が編み込まれているので、プラとしてちょっとリサイクルが難しい素材になりますので、言い出しでは燃やすごみに出してください。
それでも有料になりますので、まあ、できるだけ大切に使ってほしいですね。
そうですね。はい。
あと農作業で使う鎌とかそういったものも長年使って劣化してしまって使えなくなってしまうなんて方もいらっしゃると思いますが、こういったものはどう廃棄したらいいんですか？
はい、鎌もよくお問い合わせいただくんですけど、持ち手が木だったりとかプラだったり、これ何ゴミって疑問に思う方も多いんですが、はい、取っ手はついたままで大丈夫ですので金属資源に入れてください。
あ、取っ手は木だけれどもそのまま金属資源なんですね。
はい。あの分解できるものはなるべく金属と他の素材で分解いただいてるんですけど、例えば包丁とかも持ち手は取れませんので、そのまま金属資源で大丈夫です。
一度使ったプランターの中の土とか、ちょっと新しいものと全部取り替えたいみたいな方もいらっしゃると思うんですけれども、特に市街地にお住まいの方とか土の処分って困ると思うんですけれども、これはどうしたらいいんでしょうか？
はい、土は、まあ、厳密にはちょっとゴミではないんですけれども、まずはあの買ったお店に聞いていただくか、ただ引き取りできないお店も多いですので、市の環境課の方に電話で問い合わせいただければ専門の業者さんをご案内しております。
また庭の整備をしてもう木を思い切って切ってしまったなんていう方もいらっしゃると思いますけれども、そういったものはどう廃棄したらいいんでしょうか？
はい、お庭の手入れを暑くなる前に今皆さん作業されていると思うんですが、はい、2つ処分の方法があります。まずゴミの集積所に出すには木は1メートル以下に切っていただく必要があります。というのもゴミの収集車もあまり長いものですと乗りませんので、1メートル以内に切っていただいて、厚みを30センチ以下ぐらいの束にして、紐でくくって出してください。でゴミ袋には入らないものもあると思いますので、代わりに120円の小紙のシールというのが売っているんですが、そちらをその紐に貼って出していただきたいです。
草などはどうしたらいいんですか？
はい、草は黄色い燃やすゴミ袋に詰めて出していただくか、もう一気に大量に処分しちゃいたいっていう時は燃やすゴミの焼却場が稲葉クリーンセンターといって下久方にありますので、そちらに直接持ち込んでいただくこともできます。
農作業といいますか庭の整備などで積み上げていたブロックなんかもありますよね。ああいったものもどう廃棄したらいいんですか？
はい、こちらもあのゴミの集積所にはちょっと出していただけませんので、専門の業者さんを紹介しますので環境課の方までお問い合わせください。
硬いもので思い出しましたが、
はい、
植物の支柱なんかも畑でも、ね、庭でも使われる方多いと思いますけれども、
はい、
ああいったものもどうしたらいいんでしょう？
はい、あちらもよく問い合わせいただくんですけど、金属資源ごみになります。外はビニールですけど中にはあの金属が入ってますので、そのままゴミ集積所に出すことができますが、1メートルの長さを超えるかなり長いものの場合は、集積所でちょっと回収ができませんので直接持ち込み先の業者さんに持ち込みをお願いします。 1メートルを超える長さのものは、業者さんへの直接持ち込みになりますので、こちらもあの市の環境課の方までお問い合わせお願いします。
庭に放置しておくとこう景観を損なったりすっきりしませんけれども、それぞれに合った廃棄の仕方をすればすっきりするということですね。
そうですね、リサイクルできるものも中にも多いですので、ぜひ、分別へのご協力を皆さんお願いします。
お願いします。さて、ゴミと言いますと昨今話題になっているのがモバイルバッテリーなどですけれども、
はい、
廃棄をするときに事故なども発生してますよね。
そうですね、やっぱり他のゴミに混ざってそこに衝撃が加わったりとか、した場合に全国で発煙したり発火したりという事故が増えておりますね。
モバイルバッテリーも廃棄方法などわからないという方がいらっしゃると思いますけれども、繰り返し使っているうちに性能は落ちてくるものなんですか？
そうですね、買うときにあのだいたい箱とか取扱説明書に何回ぐらいまで充電ができるっていうことが書いてあったりするので、ぜひ購入、これから買う方はぜひ参考に見ていただいた方がいいかなと思うんですが、長く使っているものとか、あるいはちょっと落としてしまってこうぷくっと膨らんできたりして製品異常があるなっていうものは、あの使うのをやめていただいた方が安全と思います。
そういったものはどう廃棄したらいいんでしょうか？
はい、まずは、モバイルバッテリーやあとスマートフォンなどは捨てるときに本体が膨らんでいないかを確認をお願いします。で、膨らんでいる場合はゴミの集積所に出せませんので、市役所の環境課の窓口か、もしくは、市の最終処分場ですね、千代にあるグリーンバレー千代というところですが、そちらへ直接持ち込みをお願いします。他のゴミにこう混ぜて集積所に出してしまうとゴミ収集車の火事につながったり、あとは燃やすゴミの焼却場がそれが原因で止まってしまったあの自治体などもありますので、ここはぜひご注意をお願いします。
膨らんでいなければ別の廃棄方法でいいようにですか？
はい、膨らんでいなければゴミの集積所に特定ゴミというゴミで出すことができます。あのアルカリ乾電池などを別にして皆さんあの出していただいていると思うんですが、特に決まった袋はありませんので透明の袋であれば何でもいいです。あのよくスーパーでお肉のトレーとかを入れる袋などがよくお家にあるかなと思うんですけど、それにバッテリーを入れてゴミ集積所の見えやすい場所に置いてください。
そうやってお聞きするともう膨らんでいるものっていうのはかなり危険なものっていうことですね。
そうですね、中にあの少量なんですけど可燃性のガスが入っていて、特に夏場とか暑い時ですね、車内だったりとか、あとはカバンの中で充電したりしていると熱がこもってしまうので、暑い環境に置かないように皆さんご注意をお願いします。
これからの季節は特にご注意いただきたいと思います。
はい、あとは布団の上で充電するとかもちょっと危険です。最近そういうの事故のニュースが増えておりますね。
くれぐれも皆さんご注意ください。
便利だけれどちょっと扱いに注意が必要なものですね。
そうですね、でも災害時などいざっていう時にも必要になりますし、まあ、持っていたいものではありますよね。
そうですよね、あのバッテリーだけではなくてバッテリーが入っている家電ですね、例えばハンディファン、手持ちの小さい扇風機とか電動ひげ剃りとか電子タバコ、ワイヤレスイヤホンなどにもあのバッテリーが入っているんですけど、そういった製品の扱いもぜひ気をつけて皆さんお使いください。
では最後に田中さんからぜひラジオをお聞きの皆さんに何かメッセージをいただけますか？
はい、私この仕事についてから燃やすゴミの出す量がすごく減ったんですけど、今までポンポンあの黄色いゴミ袋に入れていたものが分別をしると、あれこれもプラ資源になるの、あこれ金属でいいのみたいな風に減らしていくと、週に1回出していた燃やすゴミが月に1回に減りました。そうするとゴミ集積所に行く手間も減るし袋代も節約できるし、なんだか少し暮らしがあの楽になったような気がしております。のでゴミの分別って一つずつ覚えるのはとても大変なので、これ何の素材でできてるかなとか、これリサイクルに回せないかなってちょっと時間があるときに考えていただくだけで、あのゴミの量がそれぞれのご家庭でも減っていくと思いますので、分別に迷ったときはあの市の環境課でもお電話でいつでもお問い合わせください。
ありがとうございました。ということで今日はゴミの捨て方について環境課田中文子さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。